リカちゃんのミラクルラジオ。皆さんこんばんは。パーソナリティの動くパワースポットのリカちゃんです。今日は月曜日です。お仕事始め。今日もワクワク過ごせましたか？ミラクルラジオは魅力的に楽に楽しく生きている方をゲストにお招きして、楽しく生きるコツ、自分らしく生きるコツなどを紹介する番組です。今日のゲストは THDC 合同会社代表、堀尾舞さんです。後ほどご登場していただきたいと思います。ミラクルラジオはご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局、愛知スタジオからお送りいたします。見守ってくれる。はい、それでは早速 THDC 合同会社代表、堀尾舞さんにご登場していただきましょう。舞さん、よろしくお願いします。
はい、皆さんこんにちは。元保育士、絶賛子育て中の、主人と犬2匹、モモンガと魚、クワガタ、何でも一緒に暮らしてしまう THDC 合同会社、堀尾舞です。本日はサービスレビューコンサルタントとしてクリニックで人材育成に携わり、あり方などを育む講師として、セミナーや研修なども開催しています、合同会社 THDC 合同会社の堀尾舞が、皆さんと共にこの短い時間ですが楽しんでいきたいと思います。本日はよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。私のラジオはですね、2本の柱でやってるんですね。1本の柱は私が本気で応援したい人をゲストに来ていただく。で、もう1つの柱はそのゲストさんから1人だけ本気で応援したい人を紹介してくださいって言ってゲストに出ていただくんですけれども、舞さんの場合は後者の方で、ゲストさんから本気で応援したい人を1人っていう風でご紹介いただいたんですね。そのご紹介者が久保義弘さんなんですね。はい、よっくんから、はい、ご紹介いただいたんですけれども、そのよっくんに、その舞さんのなんで本気で応援したい一人に選んだのっていうふうに聞いたんです。そしたら、男より男らしくって決断力がありもうすごい人情に熱いいい女ですっていうふうに言われて、もうね、この声聞いただけでね、リスナーの皆さん分かるんじゃないかなっていう感じですよね。今日は30分よろしくお願いします。
お願いします。
先ほどなんか言われたサービスレビューコンサルタントっていうお仕事をされてるんですけども、はい、私ね、初めて聞いたんですよ。このサービスレビューコンサルタントってどんなお仕事なんですか？
はい、サービスレビューコンサルタントとは、本当にこう口コミを良くしていくというお仕事になります。
その口コミのレビューを上げるみたいな、はい、そういう意味なんですね。
そうなんです。
どんな風に上げるんですか？
ですね、口コミって言いましても、やっぱり小手先とか、技術ではなくて、人の在り方というところから、心を伝えていく、そして、来てくださる方、お客さん、患者さんなどに、口コミでここの医院いいよねとか、ここの会社いいよねって言ってもらえるような、そんなお仕事をさせていただいてます。
すごい素敵ですね。なんかその口コミレビューって聞くと、なんか飲食店が多いような感じがするんですけれども、舞さんの場合その医院とかっていう風に出てきたんですけれども、はい、やっぱり飲食店とかではない感じなんですか？
はい、そうですね、飲食店というよりは、はい、クリニックをメインにさせていただいてまして、なぜかというとですね、リカさんもご経験があるかなと思うんですけど、例えば、風邪ひいたりだとか、歯が痛いとかって言った時に、こうブスッと、ね、マスクされて、目に力がないような感じで座っていらっしゃったりとかすると、どうしてもここで良かったかなって思ったりだとか、治療の説明がなかったりだとかすると、なんでこの治療されたんだろうって思うと思うんですけど、そういったところも寄り添って心を伝えていくことで、皆さんが心からここに行きたいなって思える場所にしていけたらなと思ってます。
すごいいいですよね。だってクリニックって多分行きたくないところナンバーワンぐらいだと思うんです、まあ、歯医者にしろ病院にしろね。それが本当に行ってもいいかなって思えるの病院とかね、クリニックが増えたらいいですよね、
う
ん、
そうですね。私も歯医者大嫌いだったので、はい、まずは、うん、その私の大嫌いなところから、うん、なぜ嫌いなのかとか考えながら、うん、はい、帰っていこうかなと思って。
すごい素敵なお仕事ですね。
ありがとうございます。
でもなんか元々は保育士だったんですよね、はい、でそこからこのお仕事、はい、また全然異業種の仕事なんですけれども、うん、このきっかけは何ですか？
そうですね、このきっかけっていうのが、うん、私が本日一番伝えたいことのテーマになってくるんですけど、うん、自分が変われば世界が変わるっていうのが私のテーマになってまして、うん、それが14歳の頃だったんですね、うん、これ涙なくしては語れないものなんですけど、うん、はい、私14歳の時に大きないじめに遭いまして、はい、本当にこう映画とかドラマとかに出てきそうなぐらいひどかったんですよ、
うん、そうなんですね、
は
い、
水は降ってくる、手紙は回る
ドラマの世界、は
い、で、机にも花が置かれているというような、
金八先生の夢のようなそこまで。
そうなんです。
よく死ななかったですね。
そうなんですよ。その時に、うん、やっぱり先生もどうしてもこうね、大きな組織ですから、はいはい、なかなか目にかからない部分っていうのもありまして、うん、で、友達もいなくなっちゃったなって思いながら、うん、一人で戦ってたんですけど、うん、それを見るに見かねたやんちゃの男の子が一人いまして、うんうん、その子がずっと私の居場所を確保してくれていたんですね、うん、何かあれば電話をかけてきてくれたりだとか、公園に落書きがしてあればそれをスプレーで消してくれたりだとか、
うん、すごいヒーローですね。
はい、ヒーローだったんですけど、うん、その認めてくれていたっていうのが私の救いで、で私が死にたいって言ったことがあって、うん、でその子が何て言ったかっていうと、そんな弱いお前と友達になったつもりはない、強くなれって言ったんですよ。
かっこいい。
その一言がなかったら、うん、多分私はこの世にいなかっただろうなって、ね、今思うと、そう、
うん、生きていてくれてありがとう
ありがとう、うん、そうなんです。で、そんなお友達がいたからこそ自分の居場所っていうのが守れて、私は多分ここまで来れたんですけど、その子はですね14歳の時にバイク事故で亡くなっちゃったんですね、
うん、そうなんだ、うん、
はい、で、そんな時に私が強さってなんだろうって考えるきっかけになったんです。居場所もなくしてしまって、うん、私はどうやって生きていけばいいんだろう、誰が見守ってくれるんだろうって思った時に、家族のことを思ったりだとか、うん、まだそばにいてくれる、うん、友達がいるってことに気づいた時に、私の強さ、うん、で多分こういう世界を変えること、
うん、
私が居場所になること、うん、なんだなって思って、その時にこう心を育てたいって思って、自分が変わって保育士の道に進むことになりました、
うん、
で、保育士は3年やらせてもらったんですけど、うん、でも当時20歳ぐらいで、遊びも彼氏も大事だったので、
そうね、そう、そういう時期ある、
うんうん、どんどん忘れてっちゃって、うん、で仕事内容が大変だとか、
うん、
手取りが安いとか、もう本当に周りの環境のせいにばっかりして、最後の1年半は不満だらだらで過ごしていたんですね、
うん、
でその時に第一転機として結婚を迎えるんですけど、彼が歯医者さんだったんです、
はい、
で今の仕事になるきっかけが歯科の仕事をそこでお手伝いするっていうことだったんですけど、
うん、
もう保育士から歯科 ていう風に変わっていくことによって、うん、あまりにもステージが違って、ね、
全然違うよね。
わからなさすぎて、うん、で勉強は一応してたんですけど、でもやっぱり劣等感に苛まれてしまって、うん、私なんて役立たずだもんとか、もうなんならもっと幸せな人生だったはずなのにみたいなところまで行ってしまったんですね、うんうん、なんで私がこんな勉強もしてないところに飛び込まなきゃいけないのみたいな、うん、でスネクリ返してましてでもある時、じゃあどうやったら自分の居場所って作れるんだっけって思って、あ、私受付でナンバーワンになろうって思ったんです、うんうん、でそこでちょっと自分の世界を変えて、自分でこう心理学とかの本を読みながら実践をしていくと、4ヶ月であなたの受付いいね、あなたの受付だからここに来たいっていうような評価をされるようになったんですね。
おー、すごいですね、4ヶ月でって。
そう、4ヶ月だったんです、うん、もう多分がむしゃらにやるタイプなので、
うん、そんな感じがする、
うん、思い立ったら即行動、うんうんうんうん、がむしゃらにやりますっていう感じだったので、4ヶ月でそうやって言ってもらえるようになって、うん、すると、もう目標を達成してしまったから、
うん、
心の不満が出てくるわけですよ。あ、なんで私がこれやってるのとか、うん、なんで私だけこんな思いしてんのっていうのをまた思うようになって、うん、次は、うん、第2のイベントの、うん、妊娠、出産、うんうん、子育てっていう風になっていくわけですけど、はい、本当にこう仕事に対しての愚痴ばっかり、
うん、
でもうその愚痴っていうのが家族にまで、
うん、
飛んでくんですね。もう働いてないので、
うん、
なんであなたはそうなのとか、うんうん、なんで私だけ子育てしなきゃいけないの、う
ん、私だけこんなに頑張ってるのみたいなね。そう、
あなたの子でしょくらいな感じで不満が爆発して、うん、なんで私だけ妊娠で苦しい思いしなきゃいけないのとか、うん、なんで私だけ遊べないのとか、なんで私だけ子育てしてんのとか、もうイライライライライライライライラ、うん、毎日して旦那さんのせいだと、
うん、
もう別れてやるって、
うん、
もう大きな引き金を自分から引いたんです
自分からね自分から引いちゃったのね、はい、
うん、でもう本当にこうね、いわゆる公的な紙にまで発展したその時事件だったんですけど、うん、またそれが私を変えるきっかけでもあって、
うん、
子供を2人を育てていくってなった時に調べたらだいたい20万いると、
うん、
で、保育士の時手取り17万だったから、まあいけるだろうぐらいな感じで正社員を探そうと思ったんですね。そしたらどこも受け入れてくれないわけですよ、
うん、
なんでかわかります？
わかる、子供がちっちゃいからでしょ。
そうなんですよ、うん、土日祝日、うん、出れませんというとどこも受け入れてもらえなくて、うん、それでもちょっとポジティブだった私は、あ、じゃあ工事給のバイトを探そうっていうことで、うんうん、1000円以上のバイトを探すんですね、うん、そうすると次は土日祝日だけじゃなくて、5時以降も働けないととか、
うん、
そういうお話になってきて、うん、あ、どこも受け入れてくれないっていうことにそこで気づくっていう、うん、社会ってこんなに厳しかったんだっていうのをそこで気づいたんですね、うん、でやっとこさ時給900円の子連れ OK の、飛び込み訪問営業のバイトで、そこオープニングスタッフだったんですけど、毎日8時間働くことになりました。で毎日8時間働いてもだいたいもう13万円ぐらいなんですね。でその時こう17万円っていう安いと思っていたお金 ってこんなに稼げないんだと思って
世間は厳しいね
世間は厳しい、で、まあ、子供がね風邪ひいたりだとかすると休まなくてはいけないので、13万円じゃやっていけないぞってなって、深夜のパチンコの掃除のバイトを始めるわけですよ。で1時間半で1500円のバイトだったので、それを込みしても、1月稼げるお金っていうのは18万円だったんですね。で、その時に、あ、私どうしてこういう風になったんだろうなって思って、あ、正社員の時しっかり勉強もしていなかったなと、資格が取れたらそれで満足、それで私はプロなんだなと思って、ここにいてよって言われるような居場所を自分から作ってなかったんだっていうことに気づいたんです。だからそのバイト先では、よし、営業でナンバーワンを取って、あなたはここにいてくださいと言われるような自分になろうと思って、寝る間も惜しんで YouTube で営業のバイトの勉強をし、ブログを読んでみたり、でその時お金もなかったので、あの本を買えず、ずっと図書館とかで、
すごい勉強、もう前向きですね
そうなんですよ、もうこう思ったらやるっていう感じなので、そうずっと勉強していたんですね。そしたらその結果が出るようになって、最初はお金のためだったのに、営業先で信頼されてあなたから買うよっていうように言われるようになったら、すごくここが私の居場所だなっていうことに気づいてきて、でもう本当にその時にこうやって居場所って作るし、こうやって、仕事ってするんだなっていうことに気づきました。でそんなこんなしているうちに、あるクリニックさんから人材育成のマネージャーとしてうちに来ないかっていう話をいただいていて、で私人材育成なんてやったことないし大丈夫かなとかも思ったんですけど、まあ前向きに勉強していけばいいかっていうぐらいで、そちらに行くことになって、もしかしたら私の人生の中の一部を若い子たちに伝えていけるものがあるかもしれないと思って、覚悟を持ってクリニックの教育担当の依頼を受けたんです。で今につながってくるんですけど、当時は本当にありがたいことに初年度から口コミも良かったんですね。っていうのも私が受付に立っているから、
確かにそうだよね
はい、あの経験したものが、経験値があるので、その経験を生かして立っている、こうやってやればいいっていうような、何でしょうか、ノウハウを持って立っているので、口コミも良かったし、患者さんへの対応っていうのを自分がやれば良かったんですけど、でも私がいたとしてもスタッフっていうところで見た時にどうかなって思う。で、ある時総勢10名ぐらいを1年で失ってしまう。
なぜですか？
事件が起こったんですね、それは、私が、あなたを応援するっていうよりも私のマネージャーとしての理想論を押し付けていたから。
よくありがちな、なんかあるね、はい、できる女の押し付けみたいなね。
そうなんです、押し付けちゃってて、もう総額1年で500万です。クリニックに被害を与えた額、総額500万で、そこで、もうどうしようと思って、あ、私次もう 絶対に次入ってくる子たちを私の理想論ではなくて、うん、その子たちの何々したいっていうような気持ちでここが好きって思ってくれるようなクリニックにできなければ、うん、もうやめますっていう覚悟で、うん、最後の1年だと思って挑んだんですよ、はあはい、それが今の仕事についていくきっかけとなった大事件だったんです、
う
ん、
その1年その最後の1年だと思ってやった時はもうバッチリでした、はい、
そうですね、その忘年会の時に、うん、パートさんだった方が、うん、舞さん来年から社員になっていいですかとか、
お、うん、
結婚して辞めますって宣言してきた、うん、あの受付の子がいたんですけど、その子が舞さん私やっぱり辞めたくないから、うん、ここに残っていいですかっていう風でパートで働いてくれたりだとか、
すごい500万の価値から、はい、すごいじゃないですか。
そうなんです。
それは舞さんの中でどんな変化が起きたんですかね。
そうですね、これはもうあり方を変える、
あり方を変えていって
、
うん、
で、覚悟を決めた時に、うん、II 講座っていうものに出会うんですけど、うん、それがもう自分をずっと観察するっていうツールを持って、8ヶ月ぐらいをめどに、あの自分自身をの在り方っていうところを見ていくものだったんですけど、そんな時にあの命と向き合う研修っていうものに出させていただいて、うん、特攻隊の子たちの、うん、お手紙を読ませていただいたんです。
はいはい、もうやばい、なんか泣けそう。
若い子たちのお手紙だったんですけど、うん、もうパワハラに近い私だったのに、うん、その子たちの手紙を読んだ時、あ、こうしたいっていう気持ちで動くことってこんなに強いんだっていうことが分かったんですよね、うん、でも読んでいるとこうやって命はつながれてきたんだなとか、私は私だけの命じゃなかったんだなとか、うん、だったらスタッフもスタッフだけの命じゃなくて、私はその命の責任を取らなきゃいけないなって、関わる時間の責任を取らなきゃいけないなって思った時に、特攻隊の方々がこう欲しい明日があったんだっていうように思ったんですね。その時に欲しい明日を手に入れる、それがパワハラの自分で、うん、私の理想論を押し付けているあり方でスタッフの子たちができているんだろうかって自分に解いた時に、多分明日行きたいって思えるようなクリニックではないな、確かに社会人とはみたいなお話も必要かもしれないけれども、この社会人とはっていうのも自分のこうしたいっていう気持ちで進んでいけばおのずと出てくるんじゃないかなっていうことに気づいて、こういうクリニックを作り上げることができたんじゃないかなって思います。
素晴らしいですね。なんかその舞さんのやってる人育てっていうのはやっぱり命の使い方、
そうですね、
っていう感じですよね。
はい、そうなんです。まさしくリカさんがおっしゃるように、うん、命の使い方っていうのを重視していて、うん、君たちはどう生きるのかって有名な本があると思うんですけど、うんうん、あの題名を見た時、どう使う、うん、どう生きる、それって命をどう使うっていうことって思ったので、本当にこうなんだろう、私はいつも誰かのせいにして生きてきたし、きっとこう環境とか周りのせいにして受け入れてもらえないことを誰かの責任に押し付けたりとかしてきたんですけど、もうそれをやめてみる、自分はこうしたいとかで動いていくと 旦那さんとか子供っていうのも顔が変わってくる、そしてスタッフが変わってくるっていうのを感じて、もう何でしょうかこうやって生きていくっていうことが世の中に必要なこと、じゃあそのためには自分が変わらなければ世界は変わらないなって思いました。
はい、ありがとうございます、はい、もう素敵な話ですね。そんな舞さんとコンタクト取りたいわっていう方はどうすればいいですか？アクセス方法を教えてください。
はい、Facebook の、ひらがなで堀尾舞で検索していただくと、私が、THDC というロゴの写真で出てきますので、そちらで友達申請をしていただければと思います。
はい、アクセス方法はひらがなで堀尾舞で検索してください。それでは音楽を挟みまして後半に入っていきたいと思います。後半は自分らしく生きるコツ、人生を楽しむコツなどをお聞きしたいと思います。
オープンラインレディオ、夢の叶え。
はい、このミラクルラジオではゲストさんの人生を楽しむコツ、自分らしく生きるコツをお聞きしています。舞さん本当元気いっぱいなんですけれども、その舞さんの人生を楽しむコツ、自分らしく生きるコツを教えてください。
はい、何度か言いました、思い立ったら即行動です。悩んでいても現実は変わっていかないので、自分を変えて行動していくことで、自分の周りの世界っていうところから変えていけるんじゃないかなって思います。
すごいですね、本当にもう即行動で、ずっとね、その友達の死をきっかけに生きてらっしゃるなって思うんですけれども、はい、多分今っていじめってすごくいっぱいあるじゃないですか、はい、それで本当に悩んでる子とか死にたいって思う子ってたくさんいると思うんですね、はい、なんかそういう子たちに向けて何か、そのいじめられた経験がある舞さんだからこそ伝えれることって何かないですかね。
はい、命のつながりってどこから来てるのか、それが自分だけの命なのか、宇宙から見た時にその出来事って本当にそんなに悩むほどの大きなことなのか、もう自分の居場所をどこかに作ればいいと思うので、本当にこう自分から変わって自分の世界を変えていって欲しいと思います。
ありがとうございます。そのね、思い立ったら即行動でね、舞さんね、自分で主催しちゃうことがあるんですよね。と、何年に何をやるんでしょうか、教えてください。
はい、一応2020年に流れる雲よという特攻隊の、メッセージが込められたミュージカルをですね、豊橋に招致したいと思ってます。なかなかですね、ゼロからのスタートになるので、お手伝いしてくれる方とか、お手伝いしてくれる会社さんを募集してます。はい、どうぞ皆さんよろしくお願いします。
はい、ぜひよろしくお願いします。私もぜひ協力させていただきたいと思います。舞さん、お時間になりました。どうでした？
もうとても楽しかったし、緊張したし、
本当ですか？
ウキウキワクワクやらせていただいてありがとうございました。
はい、ありがとうございます。それでは最後にリスナーの皆様にメッセージをお願いいたします。
はい、自分が変われば世界が変わります。皆さんと一緒に少しずつ変えていきたいと思います。
はい、ありがとうございます。お相手はパーソナリティのリカちゃんと、ゲストは
マイでした。
それではまた来週、
バイバイ。